車椅子からの子育て、串田美智子。今から18年前、今日のように暑い夏の夕方だった。翌日の午前中は4歳の次女の保育参観、午後はキャンプ。1歳の三女が泣くのを聞きながら洗濯物を取り込みに行った。階段を降りるとき踏み外してしまった。遠のく記憶、救急救命センターの扉が開く一瞬だけ覚えている。気がついたら13時間の手術を受け、ベッドに横たわっていた。脊髄損傷。現在の医療では一生歩けない障害に一瞬でなってしまった。悪夢を見ていると思いたかった。これから幼い3人の子供を一人でどうやって育てていくことができるのか、考えても考えても自分のことすらできないのに、絶望の日々であった。子育てに忙しく駆けずり回っていたことが夢のような日々に思った。父母とお見舞いに来た三女が手術後ギプスで覆われた私のおっぱいを泣きながら探していた。ごめんね、ごめんね。子供たちが帰った後、涙が止まらなかった。何もできなくなった私は、もう母親ができないと思い、考えるのも辛くて死にたいと思った。頭だけがはっきりして、座ることも歩くこともできない。そんな時、今は亡き父が携帯電話を持ってきた。子供から電話がかかる。お母さん、頑張って。三人が取り合いながら電話に出る。胸が張り裂けそうだった。会いたい、会いたい。ベッドごと動いて家に行くことができたら、どんなにいいかと思った。父は、お前が子供を思うように、俺はお前のことを思っているぞ。父の言葉にまた泣いた。死にたいと思う気持ちが申し訳ないと思いとどまった。そして作業療法の先生が遠くのリハビリ病院に転院して子供と会えなくなっていた私に、お子さんの入園に給食のナプキンを作りませんかと言ってくれた。母親と意識が遠のいていた時期だった。足は動かないので肘でミシンをかけ、子供の好きな絵柄を一針一針刺繍を夢中で施した。いつの間にか母親の気持ちを取り戻していた。そして手だけで車を運転することも覚え、子供に会いに行きたいと思うようになった。子供の好きな料理も車椅子でチャレンジした。あっという間に1年が経過して退院した。介護ベッドに寝る私に3人が順番に毎日横にくっついて寝る。病院で寂しく辛い日々であったため、子供のぬくもりがこんなに幸せに感じるとは。頑張ろう、歩けなくてもこんなに可愛い。厳しい現実にぶつかりながらいつも子供に励まされた。周りのみんなに、助けて、力を貸してくださいと言いながら、学校、保育園など、地域に出ていく日が始まった。子供たちも車椅子をしてくれた。ある日、こんなことがあった。退院した時は、実家の離れに身を寄せていた。家の前に、父が植えたチューリップが咲いて、次女が、母さん、綺麗だよ、来てごらんと言うので、路地を通ろうとしたら、石垣の石が車椅子に当たって無理だと諦めた。夕食の準備をしていたら、再び次女が、お母さん、来て来てと呼ぶので行くと、なんと石が金槌で叩き割られていた。何時間もかかって、小さな手で伝えたようだった。私は言葉が出なかった。 チューリップを毎週見るたびにこのことを思い出す。諦めた私に時間をかけ崩して前に進むことを教えてくれたように思う。また雪が積もった日、長女の授業参観日であった。諦めていたらほっぺを真っ赤にした長女が先生と迎えに来た。雪の中を学校へ行くと、長女のクラスの子たちがみんな集まってきて、車椅子についた雪を払いのけてくれたこともあった。子供たちも成長していき、反抗期もあった。車椅子の親だからといって容赦しない。私は車椅子から飛びかかって抱きついて、子供の訴えを体で受け止めた。怒った。泣いた。この夏、三女も二十歳になる。大学生になり、作業療法学科に入った。先日車に乗せていた時、私は彼女に、リハビリ行ってね。子供のことを思う気持ちを取り戻すような提案をして、作業療法をやってくれた先生のことを思い出すのよ。おかげで今があるの。照れくさかったけど、思わず語ってしまった。今、私は包括支援センターで高齢者の相談員をしている。高齢になっても、不自由になっても、生きる意欲、生きる楽しみ、存在の大切さを共感しながら仕事をさせていただいている。亡き父の言葉も思い出す。いくつになっても子供が大切だと教えてくれた。そんな働く私に、娘たちが、どうしてお母さんそんなに元気なのと三女。体無理しちゃいけないよと笑いながら薬学部の次女。そして、チャレンジお母さんでよかったという長女に返した私の言葉は、私に似たねと。やっと子育てを振り返る時間ができて思うことは、ありがとうに尽きる。